改めまして新年明けましておめでとうございます。新しい年も神様と共に歩んでいきたいと願っています。さてですね、今日の説教題は見よ新しいことをとこう題させていただきました。で、この言葉はですね、19節の言葉から取ったものでありますけれども、神様はここで預言者イザヤにですね、新しいことを見よとこう言われたわけであります。で、新しいことをですね、こう見よとこう言われるからには、イザヤのですね、同時代の人々はですね、まあ、古いことにばかり目を留めていたんだろうなと思うんですね。だからこそ、いや、そうじゃないんだと。新しいことなんだよと。あえて神様から言われる必要があったのだと思うんです。しかし、実際の私たちはですね、ついつい古いこととか昔のことにですね、囚われてしまいがちではないだろうかと思うんですね。ある精神科医の方がですね、こんな記事を書いておられまして、題はですね、不幸な老後を過ごす人には共通点があると。そういう不幸な老後を過ごす人には共通点があるという、そういう題のですね、記事を書いておられまして、一人の方の事例を挙げておられましたけれども、それはですね、少し前に総理大臣だった方なんですね。で、その方は東大合格者数で毎年トップを占めている開成高校というですね、そういう私立高校の出身でありましたけれども、東大の文科一類、まあ、法学部ですよね。3回受験して3回とも不合格だったんだそうですね。で、最終的に早稲田大学の法学部に進学されたわけですけれども、本人はですね、その時の受験の失敗についてですね、メディアにですね、人生最大の挫折とですね、語っているということでありました。しかし、であります。まあ、この方はですね、皆さんも誰もがご存知の方ですけれども、後に日本の総理大臣になった人ですよね。総理大臣というのはですね、日本政府を代表、つまり日本という国をある意味代表している人でありますから、社会的に見るとですね、もうこれ以上成功はないと言えるわけだと思うんですね。にもかかわらず、自分は東大に行けなかったということを悔やんでいるのだそうですね。この話をですね、紹介した精神科医の方はですね、このようなことをですね、例えてですね、それはあたかも日本一になったプロ野球チームが開幕戦の敗北を引きずっているようなものではないかと、そう評しておりましたね。日本シリーズで優勝して日本一になったチームなのに開幕戦で負けたということをですね、未だに引きずっている。そのようなものではないだろうかとね、評価していましたけども、これはなんかね、私は言い得て妙というかね、そういう印象を持ちました。しかし私たちはですね、同時に政府の代表になるような方であったとしても、若い頃の受験の失敗を何十年経っても忘れられないで、それをずっと引きずってしまうというこの事実にね、私たちは目を向ける必要があるなと思うんですね。というのは、しばしば私たちはですね、もしあの失敗やあの苦労さえなかったら自分の人生はもっと良くなっていたはずなのにというね、そういうマインドになりがちだからです。あの大学に受かっていれば、あの会社に入っていれば、あの病気にならなければ、あの悲劇が起きなければ、違った未来があったはずなんだ、そういう思いをですね、ずーっと引きずってしまって、ことあるごとに思い出してはですね、苦々しい思いが、 心の底から出てくるというね、そういう状態。で、その結果ですね、今の自分の人生を楽しみ、喜び、前向きに生きるということができなくされているということですよね。私たちはそういうモードになりがちではないかと思うんです。でもね、そこで皆さん先ほどの、ね、方のお話を思い出してほしいんですよ。というのはね、たとえ人は日本の総理大臣になったとしても、悔やむ思いから抜け出せていないということですね。社会的に最も成功した人であっても依然としてくよくよする思いを残しているんですよね。それならば、私たちのような庶民がですね、あの時こうなっていればということが仮に実現、その通り実現したとしても、多分ね、その後また別のことでね、あれがまた、これがなければ、今度はあれがなければ、今度はあれがなければ、今度はあれがなければってね、同じことを繰り返していた可能性は非常に高いだろうと思うんですよね。つまり問題はですね、問題の根本はどこにあるかというと、あの失敗やこの苦難さえなければそういうことではなくてね、過去の失敗は何度も思い出そうとするその精神構造にこそ問題の根本があるということだと思います。で、そこを変えないと。いつまでたっても私たちはですね、過去を振り返ってはいつも苦々しい思いをするね。まあね、どんどんこう下にね、落ちていくスパイラルですよね。で、そこから抜け出せなくなってしまうということだと思うんですね。そこで今日の聖書箇所に目を留めたいのであります。神様はイザヤに対してこのように語っております。もう一度読みしますが、先のことに心を留めるな。昔のことに目を留めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると。神様はまずですね、先のことに心を留めるなと言います。この先のことっていうのはですね、まあ私たちパッと見るとなんかこう未来のことというふうにですね、先々のことというふうに考えるわけでありますけれども、これはまあ以前のことという意味であります。また、原文のヘブル語を見ますと、この心を留めるなというのはですね、思い出すなと、そういう意味でありましてね、実際には思い出すなというこのことの方が先に書かれております。そして2行目の目を留めるなっていうのはですね、実際に目という言葉があるわけではありませんでね、これは意識を向けるなというそういう意味の言葉が書いてあります。で、どちらもですね、何々のことっていうことっていうのは複数形で書かれているんですね。ですから一つのことを指しているんじゃなくて、諸々の出来事をですね、意味しているんでありますけれども。ですから、この箇所をですね、全体をこの18節を直訳しますと、こうなるんですね。思い出すな以前のことごとを、昔のことごとを意識するな。ね。これが直訳であります。思い出すな以前のことごと、昔のことごとを意識するなと。で、これをですね、見るとピンとくる方いらっしゃるかもしれませんけれども、同じ意味の言葉がですね、たすきがけのように配列されていることがお分かりになるかなと思うんですよね。こうたすきがけのようにですね。で、これは旧約聖書のですね、詩編とか予言書などの詩文と呼ばれる詩のね、ポエム。詩の形で書かれている書物で非常に多く用いられているテクニックでありまして、要するにですね、似た内容を繰り返して語ることでですね、聞く人にですね、強い印象を与えようとしているわけであります。つまりこの箇所は伝えたいメッセージはですね、2行とも同じ内容を言っているんですが、それはつまり過去を振り返ったり、過去に囚われてはいけないという、そういうね、命令、神様からの命令が書かれているわけであります。ところが現実はね、そうは言ってもね、過去を思い出し続ける方がいますよね。私たちの中にもそういう方がいらっしゃるのではないかと思うんです。でもね、神様はね、こうで、思い出すなって言ってるんですよ。命令しておられるんです。それなのにね、私たちは、いや、私は思い出しますって言って、神様に逆らっている。 ことはないでしょうか。え、私は神様に逆らってるなんて自覚はありませんよ。そう思われるかもしれません。でも神様はね、思い出すな、過去を思い出すな、もう過去を思い出すなって言われてるのにね、一向にやめないんですから、ずっと続けてるんですから、それは明確に逆らっているわけなんですよね、実際には。え？と思われるかもしれません。でもね、自然にやってしまうんです。染みついてるんです。そういう方もいらっしゃるかもしれません。なぜね、神様は思い出すなって言われてるのに思い出してしまうんですか。それはズバリですね、私たちの心のどこかに辛い思い出を思い出すことを良いことだと思っている節があるんではないかと思います。言い方を変えるとね、辛い思い出を思い出すことによって自分を罰していると言っても良いのかなと思うんですね。その背後にあるのはですね、あんな辛い経験をしたのは私に何か落ち度があったからだ。思い出すことで私はその償いをするのだと、そういう感情であります。心のどこかにですね、自分を責める感情、自責の感情があるので、その負い目をですね、打ち消そうとして、辛い記憶をいつも思い出すことによって自分を罰して償ったということにしているわけですね。そうするとですね、負い目を和らげることができるからであります。しかし皆さん、この方法は決してうまくいきません。なぜかというと、自罰ってね、自分を罰するということは、これは対症療法に過ぎないですね。痛みをですね、ちょっと散らしてるだけです。しかし、大元のですね、負い目はなくならずに残り続けているわけですよね。ですから、いつまで経ってもですね、それは消えないですね。でしかしながら、こういうですね、思い出して自分を罰するということによって、そういう間違った解決策に頼っている人が非常に多いんではないかと思うんであります。では、どうすればいいのかということですけども、神様は次の19節でその方法を教えてくださっているわけですが、申し上げますが、見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野道を、荒れ地に川を設けると。神様がですね、示してくださっているその解決方法というのはですね、それは何かというと、神様が行おうとしておられる新しいことに目を向けるということなんですよね。でその新しいことはどういうことなのかというと、後半にありますように、荒野に道を、荒れ地に川を設けるからと。そういうことなんだよと。先ほどの18節で助けがけっていうね、話をしましたけど、この場所を見て、ブームを見てもピンときたことだと思うんですね。19節の最後のですね、荒野に道を、荒れ地に川をっていうのはですね、これまたですね、助けがけになっていてですね、2行で同じ一つのことを語ってますが、それはどういうことかっていうと、何にもない命のなかったところにね、命が生まれるよと。そういうことだと思います。このですね、聖書が書かれたイスラエルのですね、南部とか、あるいは死海のほとりっていうのはですね、もう荒涼とした地帯でありますね。植物はほとんど生えていませんし、動物もいません。なぜならば、水がなく乾ききっているからです。ところがですね、その荒野にですね、時々雨が降るんですね。そうすると景色が全く変わるんです。あれほど何もなく砂漠のようだったところがですね、見渡す限りですね、お花畑に変わるんですよね。そのあまりの変化っていうのはですね、イスラエル人に非常に強い印象を与えてね、息を呑むような美しさですから、非常に強い印象を与えたようであります。で、実はですね、実際にそれが起こった時にですね、それを撮影した人がいまして、それをちょっとね、紹介したいと思います。こういう状況になるんですよね。で、これは死海の周辺でありまして、普段はですね、何もない荒野でありますが、そこに雨が降るとですね、こう、和地と言われるですね、普段は枯れた川なんですけどね、そこに、普通の川に変わります。そして、その周辺はですね、一気に草原となってですね、この赤い花はアネモネの花だそうですけれども、おそらくですね、イザヤが生きていた時代にも、これと似たような光景が見られたことだと思うんですよね。 で、そうやって花が咲くとですね、そこにですね、こうやって人が集まってくるわけであります。で、人が集まるとですね、自然にそこに道ができてきます。つまり、何もない荒野だったところ、命が何もない、命のね、可能性がない、そういうところが命に溢れるところに変わっていくわけですよね。一夜にして変わると。神様はイザヤに対してまさにそういうことを私は行うんだと、こう言われるわけであります。といってもですね、これ直接的にね、イスラエルの国を国土を緑化してあげるよってそういう話をしてるんではなくて、これ比喩ですよね。イスラエルの国の未来のことをですね、比喩的に語っているわけであります。ちょっとですね、前のところを振り返っていただいて、14節のところを見るとこう書いてありますね。あなた方が賄うイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船でと。まあ、バビロンとかですね、カルデア人とかいうそういうね、名前が出てきましたけれども、これはバビロン帝国のですね、終わりの場面を描いたものであります。カルデア人を彼らの喜びの船でっていうのはね、ちょっと意味わかりにくいかもしれませんが、喜んでね、まあ、いわゆる飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをしている、そのまさにその時に起こるっていう意味なんですね。主の使いが送られてバビロンが滅びるということを意味しております。宴会場は突如としてですね、ウサギのように逃げまとう人々に満たされて、そして人々が逃げた後はガランドになると、そういう光景をですね、示したものであります。で、これはまさにですね、先日まで私たちが学んできましたダニエル書という書物の5章にですね、書かれていることでありますね。バビロン帝国が終わる場面がダニエルの5章に書かれていますが、その終わる夜にですね、バビロン最後の王のベルシャタルという人は大宴会を開いていたって書いてあるんです。しかし、宴会を開いているけれど、都のですね、周りはもうペルシャ軍にですね、取り囲まれておりました。誰が見ても絶望的な現実なんですけれども、その時王や貴族たちはですね、宴会を開いて、酒を飲んで浮かれていたということであります。で、まさにその夜に、ペルシャ軍が都になだれ込んできた。そして、だいたい70年ぐらい続いたカルデア人の国、新バビロニア帝国という国はあっけなく滅亡していくわけですね。ここでイザヤに書かれて、語られていた通りのことが起こったわけであります。ダニエルはですね、そのまさにそれをリアルタイムで見るですね、歴史の目撃者となったわけなんですけれども、しかしですよ、皆さん。ここの預言書を書いてイザヤが活動していた時代っていうのはですね、そのバビロンの、今申し上げたバビロンの滅亡の日からですね、だいたい150年から200年ぐらい前の人であります。当時ですね、中東の覇権を握っていたのはバビロンではなくてですね、アッシリアという国でありました。当時のバビロニアってね、下の方、右下の方にありますけれども、その当時のバビロニアはまだアッシリアの東にあるね、辺境のある一地域に過ぎなかったんですね。で、アッシリアが圧倒的な大帝国でありました。で、このアッシリアが滅びて、その後にさっき言った新バビロニア帝国が起こるわけですけども、それはイザヤが生きた時代から数十年も後になってから起こるんですよね。つまりイザヤはですね、こういうことになるんですが、まだ歴史上起こってもいない国について、その滅亡の場面を神様から聞いているという、そういうことになるわけであります。で、なんでそういうことがね、される必要があったかというと、それはイザヤが活動していた南ユダっていうね、南の左下の方にありますけれども、南ユダ王国をですね、滅ぼすことになるのがその新バビロニアだったからですよね。国が滅びるっていうのは皆さん、大変な衝撃であります。特にイスラエル人にとっては。私たちはこの日本もちょうど80年ほど前に、戦争で敗北して国土は焼け野原になりました。しかしそれでもね、国はなくなりませんでしたね。民主主義の国として無事に復興して、こうしてね、自由を謳歌できる、そういう国になることができましたが、イスラエルは違ったんですね。国そのものが消滅してしまった。苦しみは想像を絶するものがありました。でもね、 神様はその国の消滅が起こるそれよりも前からその国を消滅させたバビロンを神様は裁くと、あらかじめ予告しておられるわけですよね。で、まさにその通りに起こったのが、あの、エズラ記という書物に書いてあるユダヤ人がですね、中東からですね、エルサレムに戻ってくるというですね、そういう出来事でありました。で、それはですね、ユダヤ人にとってはですね、まさに命のなかったところに命が生まれたという、そういう瞬間だったことでしょう。当時のユダヤ人たちにとってバビロン捕囚ね、バビロンによって国を滅ぼされてということはもう思い出したくもない。痛みの記憶でありました。それを振り返るたびにね、先祖たちと自分がしでかした失敗というのがいつもですね、思い出される。なんで自分たちはあの時ああしなかったんか、あれをしなかったんか。後悔をね、いつもする。そういうものでした。でも、エルサレムに帰ってくる。その経験をした民はですね、そういう痛みを癒していただくことができたのであります。ですからね、神様は、そのね、150年、200年前から、神様はね、見よ、私は新しいことを行うからと。今、それが芽生えているから、ってこう言うんですよね。この芽生えているっていうのは、土の中にまかれて見えなかった植物の種がですね、芽をポコッと出してね、地表に出てきた。そのありさまを示していますけど、実はもっと広い意味がありましてね。イザヤ書の58章の8節というところを見ると、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられると。イザヤの58章8節、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられるっていうフレーズがあるんですけれども、このね、進むと訳されている言葉と、この43章19節の芽生えているという言葉は実は同じ言葉であります。つまり、物事が起こって力強くね、前に進んでるよっていう、ね、そういう状態を表している。これがこの芽生えているという言葉の意味ですね。で、神様はね、そのことはよくご存知だったわけであります。歴史を司っておられる神様は、イザヤがまだ知りもしない、見てもいない未来に、もう過去を振り返る必要がなくなる時がやってくるよということをご存知だったわけであります。それで彼に、あなたはいつも後ろを振り返るような人生を歩んではいけない。絶えず前を向いて、私が行う新しいことに期待し、そこに目を向けなさい。それはあなたが気づいていない時でも着実に前進しているんだからと。そう、彼にね、ここで命じたんです。その新しいことというのはね、命の気配のまるでなかったところに命が生まれてくるような、そういう鮮やかなものになるからと。神様は言われるわけですよね。あの、視界のほとりにですね、咲き乱れているこのアネモネの花のように、何もなかった荒涼としたところに命が生まれると神様言うんですね。この新しい年に私たちに必要なことはまさにこのことではないかと思うんです。神様が過去を振り返るなとこう言われたときにね、それは過去はもうどうでもいいからと。そういう意味でおっしゃってるんではないんですね。そうではなくて、過去にあなたを支配させるな、ということです。今日の冒頭でご紹介したですね、精神科医の方は次のような言葉も述べておりますけれども、こういう言葉であります。人間の脳というのは新しい経験をすることでそれまでに記憶されたことが上書きされていく仕組みになっていると考えられています。ですから理屈から言えばどんな経験でも新しい刺激や出来事に触れていくうちにだんだん思い出すことも減っていくものです。私はですね、この言葉から二つのことを教えられたわけでありますが、それは第一のことはですね、過去の辛い経験が辛いのは、 思い出すからであるということです。辛い経験の記憶にあえてね、私たちの注意を向ける必要はないということです。なぜかというと、そのことを考えると、それはね、考えたこと自体が新しい記憶となってね、上書きされるんですよ、またね。だから、辛い経験の記憶で何回も何回も上書きしてですね、いつも新しくしちゃってるわけですよね。で、それで忘れられないんですね。ですから、神様言われるんです。以前のことを思い出すな。昔のことに意識を向けるな。と。私たちはそこに意識を集中し、向け続ける限り、それは新しい記憶となって、いつまでも私たちの頭の中に留まり続けます。神様はそのことをご存知だからこそ、私たちにこのように、命じてくださったのではないでしょうか。それが一つですが、もう一つ教えられたことはですね、過去の辛い経験から自由になるには、新しい経験をして、記憶を上書きしていくしかないということです。これはまさに、見よ、私は新しいことを行うと神様はね、見よ、私は新しいことを行うから。そう言われたことと見事に符合しているんではないかと思うんです。過去の後悔や痛みから私たちが解き放たれたい。誰もそう思ってますよね、本当は。でもそのためには新しいことに目を向ける必要があるということです。新しさへの注目、それだけがね、古い後悔の記憶を私たちの中から薄れさせてくれる。そしてやがて取り去ってくれる。過去の痛みを振り返るということに私たちの非常に短い人生を費やしてね、その結果、未来の恵みまで失ってしまっては元も子もないではありませんか。しかし、そのような生き方をしている人が案外多いのではなかろうかと思うんですね。だからこそ、重ねて申し上げたいのです。過去にあなたを支配させてはいけないと。なぜなら、キリストがすでにあなたを自由にしてくださったからです。実はこの19節にはまだお話ししなかった一つのですね、重要な特徴があるわけなんですけれども、それはこの19節の1行目の新しいことを行うの、この新しいことというのはですね、単数形で書かれているんですよね。この新しいことっていうのは。ですから神様はね、イザヤに対してこれからいろんなことが起こる、そのいろんな新しいことじゃない。そのことじゃなくて、私が行う、たった一つの新しいことに目を向けなさいとそう命じているわけです。実は。それは、命の気配の全く見えなかった荒野に命が満ち溢れるような、もう唯一無二の出来事になると。それが何を示しているのか、指し示しているのか、もう察する。方もおられると思うんですが、それはイエス・キリストの到来であります。聖書を読むと、キリストが歩まれたところのどこにでも癒しが起こりました。目の見えなかった盲人は目を開けていただき、手足の不自由だった人が手足を動かせるようになり、悪霊に疲れて人生を台無しにされていた人が解放されて、脳卒中で寝たきりだった人が立ち上がるようになり、ハンセン病の故に社会から阻害されていた人が社会復帰をし、人々からあの女はみだらな女だと言われ、疎んじられていた女性が人生に生きる意味を見出し、そして死人までも生き返っていった。これらはですね、聖書に書かれているこれらですね、イエス・キリストこそが神様はここでイザヤに語られた唯一無二の新しいことを行う、その新しいことであるということをはっきり私は指し示していると思うんですよね。そんなことは今までなかったんです。唯一無二の新しいことをキリストにおいて神様はなさった。ですから私たちは、イエス・キリストから2000年後の時代を生きている私たちは、ここでイザヤに約束された新しいことをもう聖書の中から見て、そしてキリストを実際の人生の中で体験していることが、体験することができているということですね。ですから重要なことは私たちがですね、心を開いて、 このキリストがなしてくださる癒しと変革に自分自身の身を思い切って委ねていくということです。そして、イエス様は私の人生に何を成し遂げてくださるだろうか、私はそのことにワクワクしながら生きていこうと、そういう生き方に変えるんだ、と心に定めることです。そして実際にそのように生きていくということですね。すなわち、過去の痛みを振り返るということをやめて、キリストが成してくださる新しいことに意識を集中していくんです。で、そうやって新しいことを私たちの記憶を上書きしていくときに、私たちの中でだんだんと過去の痛みの記憶が薄れていく。そしてある日気がつく日が来るんですね。ああ、あの傷が気にならなくなっているじゃないかと。あれほど痛んでいた痛みがもう痛みではなくなっているではないかと。そのキリストが成し遂げられる変革の御業はもう芽生えている。私たちは気づかないところでもう始まっているんだと聖書は語るわけであります。私自身ですね、そのような気づかないところでですね、神様が導いてくださるという御業を体験してきたものの一人であります。私事になりますけれども、まあ、ご存知のように私はですね、宮城の出身ではございませんで、神奈川県の出身ですね。で、宮城、この宮城には縁もゆかりもない。そういう人間であります。ですから、もし私がそもそも宮城に来ようというね、決断を若い時にしていなかったらですね、まあ、今いる私の家族は存在しておりませんでした。そして皆さんとこうしてお会いして、イエス様の恵みを分かち合うということもなかったわけです。で、なぜ私はですね、宮城に来るという決断をしたのかと言いますと、それは高校3年生の時にですね、進路の選択をですね、考えていた時にですね、なんかパラパラっと大学の紹介の本を見ていたわけでありますけれども、まあ、後に私が行くことになった大学はですね、レーザーの研究で非常に有名な N 教授がいる、大学らしいということはですね、偶然知りましたね。で、その時にですね、なぜだかわからないんだけれども、私はこれだって、ね、レーザー、これだみたいなですね、思ったわけであります。で、その時からふっとですね、もうそれ以外考えられないという、迷いがふっと消えてですね、一直線に受験勉強に打ち込むことができました。まあ実際私の受験勉強はですね、秋の文化祭が終わってから始めたようなものでありました。ですから模擬試験の結果というのは散々でありまして、12月になっても C 判定というですね、C 判定ってほとんど望みありませんってですね。しかし私は全く動じませんでした。いや、もしはもしでしょう。本番は本番だよね。なぜかそう考えてですね、平安なままですね、目の前の課題に集中しておりました。焦りはですね、微塵も感じなかったですね。不思議でした。で、二次試験の時はですね、こう試験の始まる前にですね、近くの人が緊張のあまりですね、はぁはぁってですね、こう、肩で息をしている様子をですね、こう見て観察しておりまして、冷静に観察している自分がおりました。試験中は完全に別世界に入ったような感覚がしてですね、二日間あっという間に過ぎました。なぜかですね、合格を確信した私はですね、記念に仙台見物をして帰ろうかと、そんなことも考えずにですね、さっさと新幹線に乗って帰ってしまったためにですね、母はあまりの不敵に悲観して早帰りしてきたのではないだろうかと、ちょっと心配したんだそうであります。でも今にして思うとですね、もう始まっていたんだなと、導かれていたんだなとしか思えない一連の出来事でありました。志望校を決めることも試験の対策も何もかも自分ではない力に導かれているようで、なぜか平安がずっと消えませんでした。一番不思議なことは、あれほどですね、レーザーって言ってですね、決めたはずなのに入学するとレーザーには何の興味もなくなって。そして4年生で研究室を決めるときは音声認識を専門とするコンピューターの研究室に入りました。今私たちね、どこでも AI って言ってますよね。その AI の走りとも言える 研究をしていた研究室でありまして、で、その時の経験が今ですね、いろいろ働きをするときにも、牧師としての働き以外にもですね、いろんな働きをするときに大いに役立っているわけであります。以前にもお話したので省きますけれども、振り返ってみるとですね、洗礼を受けようと決めた高校2年生の修学旅行の出来事もですね、神様にすべて導かれているとしか思えない展開でありました。その時に私はですね、17歳の私はもう神様に降参しようと思ったんですね。降参というのは負けを認めるっていうんじゃなくて、この方に任せておけば大丈夫だと、安心できたってことです。で、その時から私の心の中にはですね、どこか祈りがいつもありましたね。ずっと熱心に一生懸命、ね、10分も20分も30分も祈っている、そんなものではありませんね。本当に30秒1分の祈り。でも私以上にですね、親や兄弟、教会の兄弟姉妹が本当に熱心に祈ってくれていたと思います。神様がその祈り聞いてくださって、私は本当にたどたどしい祈りに上乗せ、何倍も上乗せしてね、聞いてくださっていたんだなと今では思うわけであります。で、そうやって私は宮城に導かれて、そしてまた神様の導きによって進学校に導かれて、卒業後18年が終わろうとしております。振り返ると神様は私の人生にいつも新しいことを見させ続けてくださってきたなと、本当に心底思います。で、これからもそうだろうなと。まあ、病気とか事故とかですね、何かマイナスの出来事も起こるでしょうけれども、まあ、そういうことも含めて新しいことにワクワクする思いが消えない。ね。で、確かにそんな私も過去を振り返ってですね、落ち込む時もありました。今でも牧師としてですね、なんであの時あんな言葉を言ってしまったのか。あの時にあの方にああいうふうにしておけば。後悔がですね、頭の中ですね、あ、心の中でぐーっとこうね、こう頭をもたげてくる、来そうになる時あるんですよね。でもそれがね、心を占領してしまうということはないんですね。こう風のようにふーってきて、ふーっと過ぎ去っていく。心の中に留まらない。なぜかというと、神様がこれから成してくださろうとしている新しいことがあまりにも素晴らしいことだと分かっているので、過去の暗い経験に目を向けるのがバカバカしく思えてくるわけです。私はですね、本来楽観的な人間ではなかったと思うんですね。まあ今でも覚えているのは仙台教会の吉田先生が若い時の私にですね、なぜあなたはそんなに失敗を恐れるのかと。そういうふうに言ってくれたことがありました。私は失敗を恐れてるって自覚なかったんです。でも今はね、本当に失敗することは怖かった。そういう人間だったと思いますね。人と比較して、大学時代人と比較して自分はね、あれがない、これがない、落ち込むこともあればね、自分はね、結婚に導かれる仲間を見て自分は結婚なんてできないんではないだろうかと焦ることもある。そして自分よりもピアノが弾ける、楽器ができる、英語を喋れる。まあそういう能力のある人を見てはですね、ああ、自分は嫉妬したりもしておりましたね。でも最近はですね、本当に何でも楽観的に見てしまって、自分でも驚くほどであります。で、結局のところ私のような本来失敗を恐れるタイプの人間にそれを可能にしてくれた秘訣のすべてが今日の聖書箇所にあるとこう思うんですよね。もう一度お見せしますが。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。いや、私はどうしても昔の痛みを思い出してしまうんですよ。という方もおられると思います。無理をして忘れる必要はないと思うんです。それもまたね、過去に囚われているってことですよね。忘れようって努力することもね、ある意味過去に囚われていると思うんです。そうではなくて、神様が成してくださる新しいことで記憶を上書きしていただけば良いんだと思うんですよね。そのために一点だけ重要なことがありますが、それは少なくとも自分の意識の中では後ろではなくて前を向いて生きていこうと心に決めるということです。ふと心の中にね、苦い辛い経験がふっ と登ってくる。これ仕方ないです。でもね、そこでね、おいでおいで。ペットのように、いい子いい子と。辛い経験を心の中で飼い続けている方いますよね。その必要はないんですよ。登ってきたらね、そのロープを掴んで離さないんじゃなくて、ロープを離して、行きな。解放してあげればいいんです。その辛い記憶はあなたのもとを離れて神様の手に行きたがっているのにですね、私たちの手が、心の手がそれを掴んで離さないんです。神様は今日あなたに語っておられるんではないでしょうか。もう行かせてあげなさい。それをあなたの手から離しなさい。代わりに今日から私たちは神様のなさる新しいことへの期待というね、そういう新しいペットを心の中に迎え入れていく。その神様がなさる新しいことはもう遥か以前から始まっているんだと、聖書の言葉はそう語っています。さあ、いかがでしょうか。この新しい年に、ぜひその神様の御業に信頼して歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。